こんにちは、マイカップオブティーのゴトフです。いつの間にか今年もあとわずかですけども、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はね、28日まで仕事でですね、ただ28日が忘年会ということで、東京の方行きます。はい、で、ちょっと一泊して帰ってくる予定なんですけども、翌日がね、娘の誕生日なんで、まあ、できるだけ朝一で帰ってこようかと思っておったんですが、電車とかね、撮ってなかったんですけど、慌てて撮ったらね、もう、埋まってて、グリーン車しか撮れなかったんですけど、いやいやいや、いや、思いっきり出しました。そりゃそうだわね、混むわね、29日はね。はい。そんなこんなですが、先日、エアボンチの方、クリスマスイブの日ですね、エアボンチの方を聞かせていただきまして、去年も聞いたんだったかな。けどね、去年はね、チャット、ヤフーチャットかなんかやったと思うんですけども、いまいちよく分からずいかなかったんじゃないかなと思うんですけど、今年はね、リンガーとかいうサービスでチャットやってたので、お邪魔しまして、はい。ナインゲイリンガーはアカウント持ってるはずなんだよね。実に楽しかったです。チャットの方もね、知ってる人が結構いて、はい。面白かったです。やっぱりね、生もいいですよね。ね、また大晦日あるということなんですけども、大晦日はね、大晦日でうちの奥さんの誕生日だし、ちょっと聞けないかなっていう感じもあるんですが、まずここで1曲ですね、聞いてもらいたいと思います。スカイプロジェクトでタッチザスカイ。iPod Touch ね、これのサファリがね、いや、よくできてると思う。いやー、このタッチパネルね、面白いですね。でね、パッと見サイトとかアクセスすると字が小さかったりするじゃないですか。で、ただそのどっかね、リンクのないところ、まあ、ダブルクリックするとね、ボンと大きくなるんだけど、その時ね、このちょうどページのリブのなんかエリアの幅なのかな、それに合わせてキュイってね、リサイズされたりとかね、よくできてるなぁと。で、ね、クイックタイムがいけるようで、クイックタイム形式とか貼ってあればそのままいけるし、 MP3 ファイルもクリックするといけるんですよ。はい。でね、なんだろう、プルダウンが面白くてね、プルダウンが面白いんですよ。なんかちょっと無駄にプルダウンつけてみたくなるな、サイトにとか思うんですけども。あとね、RSS。そう、フィードバーナーのね、RSS とかを読もうとするとね、よいしょ。どこだ？フィードバーナーだった。これはね、 この Mac のさ、サファリのさ、RSS 読めるじゃないですか。で、それと同じように RSS がね、読めるんですよ。どうだ、えい。それがね、おっかい、アドレスがね、http://、reader.mac.com/mobile とかいうアドレスがね、出るんで、どっか、Mac のサーバー経由してんだろうね。reader.mac.com。どこ行って、その、Mac のね、サファリと同じように RSS 読めてね、これが結構見やすくて、いいんですよ。で、そこにもね、ポッドキャストみたいなさ、MP3 がくっついてたら、再生ボタンがついてね、こっから再生できるんですよ。この RSS を活用したいなって、いうような感じで、ちょっとね、ほんとね、サイトを作り変えたいなと思ってます。プルダウン多用みたいなで、RSS 目立つようにとかいう感じでね、で、フラッシュはね、立ち読まないんで、フラッシュのね、バナーとかね、外そうかなと。サイドバーに貼ったやつとかね、もう外しちゃおうかなみたいな感じでいますね。なんか、さ、ファインチューンとかさ、ラスト FM とかの、フラッシュで聞けるやつとか貼ったりもしてたんですけども、こうタッチがフラッシュ読めないとね、うん、なんか作りを考えちゃいますね。いやー、これが結構面白くてね。あと、そう、アプリはねインストールしてないんですよ。ハックはしてないんで。で、ウェブサービスなんかをね、使ったりしてて、僕は Mac の方でね、結構 RSS リーダーとかはね、Google のリーダー、Google リーダー使ってて、あとスケジュールもね、Google カレンダーとか、まああと Gmail とか、これ携帯でもう読めるようにしちゃってね、ほんと、携帯でできるようにしちゃってるんで、別にタッチでやることはないんだけど、タッチでやってみるとね、操作感こっちの方がよくって、で、なんとかね、RSS リーダーも、Google リーダーが読めないかなと思ってて、最初ちょっと分かんなかったんですけど、で、ワイドクリップのユーマさんなんかが、ライブドアのね、リーダー、ライブドアリーダーライトっていうのが便利だよって紹介してくれてたんですね。で、Google リーダーダメなのかなと思ってたんですが、ですね、Google のね、日本の方じゃなくて、アメリカだから google.co.jp じゃなくて、google.com の方なんですけども、google.com/m、モバイルね、の方にアクセスしてですね、言語をね、もしかしたら US にしなきゃいけないかな。あ、日本語でもいけたんだかな。すると、この iPod Touch でもね、結構最適化される感じ。上にね、ホーム、Gmail、カレンダー、リーダー、モアっていうね、タブみたいなのが出て、ボタンが出てくるんですよ、ナビゲーションがね。これがいいです。はい。ホームがあって、ホームはまあ普通の検索ですわ。で、ウェブとイメージとローカルとニュースとあるんですけどね。で、まあホームは検索ですわね。検索の隣にね、あるのが Gmail。で、Gmail は、読めてたんですよ。結構いい感じでね、最適化されてる感じで。で、これボタンが出てきたのは Gmail もね、すぐ読めます。コンポース、コンタクトもあるんで、Gmail のカレンダーも使えるかな。あ、カレンダーじゃない、アドレス帳も使えるかなって感じですけどね。あと、カレンダー。これが Google カレンダーがね、見やすい。ちょっとね、予定を追加できないのかな？ Google カレンダーにね。っていう感じがあるんで、予定追加するには、携帯から行かなきゃいけないかな？って感じもあるんですけども、とてもね、予定表は見やすいです。で、嬉しかったのが Google のリーダーね、 RSS リーダー、これがね、やっぱり Gmail みたいな見やすい、ほんと見やすいですよ。これはね、僕はほんと嬉しいです。最近ね、ずっとニュースゲーターっていうのを使ってたんですけども、まあ今でも使ってるんですけどね、 iGoogle を使うようになって Google リーダーなんですよ。で、 Google リーダーを結構使ってて、でポッドキャストとかも、ね、簡単に聞けるんで使ってたら、それに最適化されたね。こうね、いいっすね。でこうあとはモアっていうボタンがあって、それを押すとね、まだよく見てないんだけど、 Google の Docs とニュース、あと写真っていうのがあって、これピカサねと、ノートブックがあるんですよ。よいしょ。でこのピカサのはあのね、あんまり使ってないんですけども、僕一応ブロガーっていうねブログサービスをちょっと使ってるんですよ。で最近はね携帯から写真アップしたりみたいな感じでちょこちょこっとしかやってないんですけど、そのアップした写真がね、そのピカサに勝手に行くんですね。ブロガーってね、あの Google に買収されたでしょ。なんで微妙に連携されとってですね、勝手にねピカサの中入ってくるんですよ。だからそれがね結構見れて、スライドショーとかもあるんですよ。これはね面白いかなって。あとノートブックだからメモ帳代わりみたいなことできるんですよね。これもねよく使ってないないんですが、なんかした時に便利かなって。そう、 Google の Docs ねあんまり使ってないんだけど、 Google の Docs の中にさ、ポッドジャム銀座の進行台本がね下書き段階とか入っててちょっとびっくりしたんですけど、はい、それも普通に見れますよ。面白いです。ところちょっと Google Docs 活用もしたいなみたいな感じもねありますけど、そう、それでカレンダーが結局読むしかできないんですが、けどね結構色図がねうまいことついてて、そのカレンダーの種類ごと、仕事とかね本とかね種類ごとに色分けがね結構綺麗に出てて、結構使いやすいんですが、やっぱり入力できないっていうのはね痛いなと思いつつ、この iPod Touch に元からついてるカレンダー、これがやっぱり使いやすいじゃないですか。で最新のねファームウェアと入力もできるんで、で、これは要は Mac の iCal と同期するんですけども、その iCal と Google カレンダーをねどうにか同期できないかなって。で今のところね Google カレンダーにどんどん入力して iGoogle の上でね iCal で読んでるとかはしてるんですけど、なんかいまいち連携がしきれてないですよ。でこれ Google カレンダーから iCal には行くんだけど、 iCal から Google カレンダーに行く方法はねいまいち見つかんなくって、前になんか見つけたのがね文字化けしちゃうんですよ日本語が。でうまくできないかなと本当ね、いろいろ探して、で、やってみようかな。PLAXO っていうのかな、プラクソっていうサービスを見つけました。これが、ですね、Google カレンダーと iCal を同期してくれるんですよ。で、無料版と有料版があって、一応無料版でもその同期はしてくれるんですね。で、プラクソ。は Google カレンダーと iCal だけじゃなくね、その他に Outlook とか、いろいろね、カレンダー同期してくれるのと、あとアドレスブックもね同期してくれるというのがあってですね、ちょっと使ってみようかなと思って今同期させてます。でまだねそんな感じでちゃんとどこで管理するかとかできてなかったんで、同じ予定がね2つ3つダーって出てきたりとかしてるんで、ちょっと使い方ちょっと整理しなきゃいけないんですけども、これがうまく同期ができれば、ね、Google カレンダーでも iCal でも、で iPod Touch からもね iPod Touch のカレンダーに入力して iCal と同期し、それを Google カレンダーとシンクして同期するっていうことがうまくできればなと思って使い始めてます。プラクソの 3.0 ベータ版ですけどね、っていうことを言ってたら、ポッドミュージックストリート作るときもちょっとね手伝ってくれたトコさんという方がどうやら使ってるようで、トコさんはですね Google カレンダーとそのアウトロックを同期してるらしく、で一時期ねうまく同期しできないこともあったけど最近は落ち着いてるっていうので情報もいただきましたので、 ちょっと期待です。このプラクスをちょっとね、サイト自体重い部分もあるんですけども、ただこれ同期できるっていうのは大きいかなと思いますので、はい、期待でございます。はい、どうなるでしょうか。またその辺うまくいきましたらね、ご報告はさせていただこうかと思いますが、交互期待みたいな感じですね。はい、あとね、 iGoogle でね、Google カレンダーと一緒に Remember the Milk を使ってます。で、Remember the Milk も携帯で、読めるようにしてやってるんですね。で、これ Remember the Milk が使い始めると本当ね、よくって、で、なんかね、使えないかなと思って、一応アクセスもできるし、サファリに入ってるね、ブックマークレット、リメンバーザミルクのブックマークレットも動くんで、全然使えるんですね。で、それはいいんですけど、リメンバーザミルクのページ行くと iPhone、iPod Touch っていうサービスが増えてるんですよ。それを見ると、リメンバーザミルクが iPhone、iPod Touch に最適化したページを作ってるんですね。で、これちょっと見てみたんですけど、すごくいい、すごくいい、これはすごく、何、本当に iPod Touch を iPhone 用に作ってるなっていう感じですね。これはね、使ってていい感じなんですけども、ですね、Remember the Milk のプロアカウント用らしく、15日間だけ今使用期間みたいな感じなんですね。けどこれ、お金払ってもいいかもっていうぐらいちょっと気に入っております。はい、で、ね、なんかちょっとこの間も音楽プレイヤーとして楽しみたい。だから別にね、携帯で、だからこの Google Gmail とか Google カレンダーとかさ、 Remember the Milk とか携帯でできるんで、特に本当は必要ないんですけども、使ってみると結構面白いんでね、使いたいなって思ってるんですけども、ここで一つ問題が、家の中とかではね、こう無線 LAN がね、あるんで全然いいんですけど、外で使えないじゃないですか。で、最近ね、もう今日なんかも、無線 LAN っていうか、フリースポットの電波が入る Mac とか行ってたんですけども、遅いんですよ、回線が。ちょっとイライラしちゃうんですけど、こうなるとね、iPod Touch 買ったら iPhone はいらないかなと思ってたんですけども、iPhone 欲しいなって、最近本当思います。別にもう電話をかけたいとかいうのはないですよ、そんなにね。多分あったらかけるだろうけど、電話をかけたいっていうよりも、パケットを定額制にしてね、もう本当ここ電波入るかなっていうのも気にせず使いたい。なんかアメリカじゃ、なんか無線 LAN じゃないとスピードが遅くてやっとられないらしいんですけど、3G だとね、もうちょっと入るんじゃないかなと思うんですけどね。ただね、ちょっと噂では僕の使ってるキャリアじゃないかもなっていう、なんだろう、なんかそこそこ信憑性のありそうな筋から聞いてるんですけども、結構ね、アップルさんはね、例えば情報リークしたとかね、あとよくわかんないけどジョブスが気に入らないとなったらコロッと変わる時あるからね、ちょっとまだ、ソフトバンクさんに期待ですけども、はい、そんな感じでですね、 iPhone っていうのに iPod Touch を使って、がぜん興味が湧いてきている今日この頃、目標としては自分のサイトをもうちょっとシンプルに iPod Touch に最適化したいなと思っておりますが、みたいな感じで長々ベラベラベラと喋っておりますが、本当ね、 iPod Touch のサファリが用できてる面白い、ちょっと感心した失礼な話だけど、はい、だけど今日はもう最後にもう一曲流して終わりたいと思います。ですね、こちら、ジョン・ホスキンソンのアルバムの中から、これね、ジョン・ホスキンソンのこれってファーストだっけ、忘れたけど、全部ねクリエイティブコモンズなんですよ、だから書けるんですよね。そのアルバムの中から It's Not My Place、 こちらを聞いてお別れしたいと思います。ではお疲れ様でした。
play